皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは赤ちゃんを事故から守ろうです。お話を伺うのはフリー助産師の浅井貴子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、特に今回はこう乳幼児期赤ちゃんの事故を中心に伺いたいんですが、はいはい、具体的にどんな事故が想定されるでしょうか。
そうですね、月齢によっても違うんですけれども、うん、例えばねんねしてる0、1、2ヶ月の赤ちゃんでも実は事故があるんですね。赤ちゃんがそんなにこう寝返りもしなくて、うん、動かないと思っても意外となんかずっと泣いてるとベッドから転落とかっていうのもよく今最近では多いようですね。
そういう思いがけない事故がたくさんあるんですね。
多いです。
ちょっともう少しシチュエーション別に、はい、いくつかその事故の事例を挙げつつお話を伺っていきたいんですが、はいですね、はい、まずよくあるのが誤飲っていうんですね。これも月齢はある時期なんでしょうか。
そうですね、だいたい離乳食が始まるとうん、こう例えば食卓とか、うん、椅子に座ったりっていうのが多くなると、うん、はい、割と手も出てくるんですね、うんうんうん、となると例えばお父さんの飲みかけのチューハイとか、アルコールとかあるんですよ。
コップとかでも
意外と飲めちゃう。コップとか缶ビールとかで、で今結構パッケージがこうチューハイなんかもこうジュースのようなパッケージをしてるのがありますよね。それでついついなんかね口に飲んでたっていうケースも知ってますね。
確かに1歳ぐらいだったらもう普通に缶からこう飲めたりしちゃうかもしれないですもんね。そうですね。あ、じゃあ手を伸ばしてそのお父さんの食べてる飲んでるものでちょっと
なんか飲んじゃったとか、
アルコールなんかを飲んじゃうことがある。 それは気をつけたいですね。
そうですね。
じゃあ本当にやっぱりお酒類は手を届かないところに必ずコップを置くとかっていう配慮が必要ですね。
食卓をね囲むことは大事だと思うんですけれども、ちょっとお父さんがトイレ行って時とかそういう時とかに結構怒ってるみたいですね。
わ、
う
ん
う
ん、かりました。はい、でそれ食べ物の誤食、っていうんですかね、誤飲っていうかそういうのもあれば物を飲み込んじゃうこともありますよね。
そうですね、今結構なんか携帯電話をいじったりしたり、 あとなんかこうボタン電池ですかね。そういうなんかこう、電子機器が多いですよね、身の回りに、はいはい、そういうのなんか蓋とか結構赤ちゃんって上手に開けるんですよ。裏とか
たまたま開いちゃったりもするでしょうけど、
そうですね、ゲーム機器とかそういうので、なんかボタン電池って本当に結構本当に食道通っちゃうんですね、うんうんうんうん、でそういうのとか、あとは一番危険なのはやっぱりタバコですかね。
タバコってどうしてもちょっとお家の中で吸っていると吸い殻ありますもんね。
だから絶対灰皿はこう食卓とかそういうテーブルには置かないってことですね、うん、もう本当に換気扇の上の方に置いといてほしいですね。
赤ちゃんがどんなに頑張っても絶対に手の届かないところ、
うん、
しかも子供って昨日できたことが、できなかったことが今日できたりするから、
そうなんですよ、
ちょっと手を伸ばしたら昨日まで届かなかったことは届いたりもしちゃいますもんね、うんうん、
だから本当にね、タバコとかやっぱアルコールっていうのはやっぱりこう命にも危険があるので、そうですね、それだけはちょっと気をつけてほしいなと思います、はい、
母子手帳の後ろの方に今もあるんでしょうか、誤飲をのサイズ、これ以上のこの丸よりも小さいものは飲み込んじゃいますよっていうなんか、穴が開いてますよね、サンプルが
今もありますので、ちょっと皆さんね、また母子手帳の裏を見て、ちょっと見返していただけたらと思います、
これ通っちゃうかなとかね。
そうですね、
でももうそれぐらいのものはもうちっちゃなものはすべて周りに置かないことですね。
そうですね、
わかりました、誤飲がそういったものがあると。それから火傷、今これからは夏になっていきますが、それでもやはりポットなんかの火傷もあるんでしょうか。
そうですね、今結構こうポットとかあと炊飯器とかを結構床に置いてるお家が多いんですよ、訪問していると。
そうなんですか。
そうなんですよ、床に
確かに昔のね日本の家庭ってこうおひつを横に置いてご飯を装う感覚って
あるけど、おひつはねいいんですよ、置いても、ね、炊飯器を置いてたり、あとその湯気で赤ちゃんがこうハイハイしてきて、 ちょっと手をやけどしたとか、
結構あの蒸気って高熱ですよね。
そうですね、結構すぐ水泡になって、
うん、
もう2度やけどの2度3度ってすぐ行っちゃうので、
それは結構重いってことですね。
重いですね、
やっぱりそれはちょっと辛いし。
そうですね、
やっぱじゃあまずはその原因となる炊飯ジャーポットなどは置かないことですね。
そうですね、床に。あとは夏場は、まあ、時々あの花火ですかね、上のお兄ちゃんとかがいて、
はい、
一緒にやって、なんか光ってるから手を出して握ってしまったとか。
それわかります
ね、キラキラしてると
触りたくなっちゃうね。
そうですね、そういうのも時々拝見しますね。
火が熱いとかそういうことがまだわからない年齢、
う
ん、0歳1歳ぐらいだとね、わからないですもんね。
そうですね、
ぜひこのあたりももう近寄せないようにしましょう、う
ん、気をつけてください、
はいはい、それからあの怪我もいろいろあると思います、うん、例えばその切り傷などもあると思いますけども、うん、よくあの聞くのは頭を打っちゃったって。
そうですね、転んだり階段から落っこっちゃったりとか、あとやっぱ頭がね、お子さんってやっぱ頭が重いので、はい、どうしてもこう転ぶと頭から行ってしまったりとかありますね、
うんうん、これどういうふうなこう防衛策があるでしょうか。
そうですね、まあ、多少は全く防ぐっていうのはね、
うん、
やはりあの難しいと思うんですけれども、例えばテーブルの角にこうエアパッキンをつけるですとか、
あちょっとね角をね、
そうですね、
あの尖らってるところをカバーすると、
はいはいはい、あと階段とかちょっとした段差は滑らないように、
うんうんうん、
ちょっと今こうホームセンターとかでも滑らないようなこう薄い絨毯みたいなのが売ってるんですね、
はい、
そういうなんかゴムになってるのとか、そういうのでちょっとまあ今こう子どもの事故コーナーみたいのがあるので、ホームセンターでも、
あそうですか、
ありますね、
子どもの事故防止コーナーみたいな、
コーナーみたいな、
あとそういうのいいですね。
そうですね、あのこうキャビネットに手を挟まないとか、 あと玄関のところにこう、ね、ちょっとワンクッション置くようなとか、
そうか、ね、その角のね、あの机の角にこうはまるようなものも売ってるし、はい、あとあのコンセントの穴を塞ぐようなものもありますよね、はいはい、前の一般的だと思ったんですが、もうそういうコーナーができているということで、ぜひその段差対策はグッズを活用していただければということと、うん、やはりあと階段なんかはもう柵をきっちりしておくことですよね、
う
ん、
そうですね、
赤ちゃんの場合どんなところから落ちることが多いんですか。
そうですね、まず今のお子さん、お母さんってこうベッドの柵をしない方が非常に増えてきてるんですね、
まあ、それはでもあの新生児ちゃんだったらとかって思うんじゃないですか、
ね、思うんですけれども、赤ちゃんってこう結構5分泣いてると時計の針のようにくるくるくるって回るんですよ。
あ確かに、足をこう片方だけキックキックとか癖があって
ね、
してると体が
ずれる。それでちょっと頭がちょっとでもこうベッドからの柵にちょっとこう行くとガンってもう起こっちゃうんですね。
それもそんなにあの短時間で結構行っちゃうこともあるんですか、うん、
多いです多いです。
あのほら少しちょっとだからとか言って
ね、トイレに行く間だからとか、
いや絶対大丈夫とか思っちゃうけど、
あとお洗濯炊くだけだからって言ってもね、うんうん、起きてる時はもう柵をする習慣をぜひつけていただけたら
と。ちょっと今宅急便出たいからとかもダメですね、うん、
ダメですね、
ほんの30秒もダメですね、
うん、
これはあの結構油断してる方多いんじゃないでしょうか。
そうですね、あと皆さんソファーとかをベビーベッド代わりにしてる方が多いですね、
うん、これも実際訪問されていて、
うん、多いです、
赤ちゃん訪問をされてますが、
あと座卓の上にベビー布団を乗せて、
うん、
赤ちゃんを乗せてる こたつとかの座卓に、
うん、乗せて、
ここにベビーベッドを乗せて、あの、お布団ですね、
お布団乗せて、
お布団を入れて、
はい、
で結局あれ囲いがないので、
はいはいはい、
危ないんです
よ、怒っちゃうんですね、うん、でちょっと落っこっただけでもすごいちょっとの段差でも、うん、結構ガタンっていっちゃうとぶつかったりとか、これあのそういうあのちょっとしたとこからの転落ってどんな怪我が想定されるんですか、
う
ん、
そうですね、まあ、赤ちゃんってこう丸まってるので、まあ、下がこうクッションとか、ね、絨毯であればそれほどまあ大きな怪我はしないんですけれども、やはり打ちどころが悪かったり、あの例えば下が硬い、ね、床だったりするとやはりたんこぶができたりとか、やはりあとねもう引きつけるようにして泣いてしまって、
怖いですね、
うん、おっぱい飲まなかったりっていうのがあるので、やはりそれは大人の危機意識のね、本当に問題になると思いますので、まあ、防災も含めてその辺ももう一度家の中を見回していただき、
安全面をね確認していただきたいと思います。
はい、
それからまあ暗夜とかできるようになってくると、結構その ベランダとかに出てしまったりとか、
多いですね。
なんかこのあたりのちょっとこれ怖い話ですけれども、
そうです、
ね、たまにあの、まあ、これもう少し3歳ぐらいの子さんがたまにあのベランダから落ちるなんていうニュースが
聞きますよね。6階から落っこっちゃったとか、
うん、
やっぱなんか物があるとやっぱり登って、
うん、登りたくなりますよね。
そうですよね、うん、それで下をで6階が危険とかっていうのはわからないので、
そうか、
やはりでちょっと手すりにこう捕まったらやっぱ赤ちゃん玉重いので、それでちょっと下覗き込んだだけで、
あ、
もう本人は落ちようと思って落ちてるわけじゃないんですよ。
なんだろうなって見たらもう、
見たらもう頭が重いので落っこっちゃうんですね。
そうか、じゃあそう本当にあの体全部乗り出してるわけじゃなくって、うん、頭だけグッて出しただけでも
落っこっちゃうんですよ。
落っこっちゃうんですね。
片足が上がっちゃうとすぐ、
あ、本当にね、それは怖いです。ぜひあのベランダにはまずはその物を置かない台になるような、
そうですね、
もそれよりもまずベランダには出られないようにしないといけないですね。
そうですね、はい、
わかりました。こちらも十分お気をつけください、
はい、
あとあのちょっとベビーカーから私の、うちの娘も落ちたって最初申し上げましたが、ああいうのもやっぱりベルトをちょっとしててもすり抜けたりとかってこともあるんでしょうか。
そうですね、まあ、どんなにベビーカーでもベルトがあってもそこからすり抜けることって可能なんですよね。
あ、じゃあの例えばお家の中で食事をするような椅子だってベルトありますよね。
ベルトしててもやっぱりこう、 もう賢いお子さんだとそのベルトを取って自分で脱走しますからね。
あ、そうですね。
だからその安全装置があってもそれが全てではないっていうことと、
うんうん、
それにあのそれをしてるから絶対安全ってことはないんだってことを、
うんうん、
やっぱり保護者の人はちょっと気に留めておかれるといいと思います。
あのベルトがあるからと、ベルトをしていたからと過信しないで、うん、ベルトをしていても目は離さない。
そうですね、う
ん、ここはもう親の責任だと思ってね、
はい、
あの頑張ってみていただきたいと思います。そしてもう一つ、はい、あの溺れてしまうという、
うん、
これ結構命取りになるようなことも多いわけですが、
溺死が一番乳幼児の死亡事故の中で一番多いんですね。
それは例えばこう、うん、公園の池に落ちたとかそういうことじゃなくてですか、
うん、そういうこともまあ含めてなんですけれども、うん、例えば、まあ、一番多いのが今結構防災のあと節水とかでお風呂場にお水を溜めてる、
はい、湯船にね
お家が多いんですよね、
はい、
でそれで風呂の蓋をしてても、
うん、
やっぱお風呂の蓋って上がるのでこうすのこでこう巻くタイプだったり、あとちょっとずれるとやっぱり、う
ん、開いちゃいますもんね。
開いちゃいますから、やはり、まあ、本当に危険なことを言えば、うん、まあ、お風呂には水は張っとかない方が、小さいお子さんがいる家庭は張っておかない方が実はいいんですね、
うん、あのお風呂はもちろんねある程度深さがありますから、落ちたらまずなかなか上がってこれないかもしれないし、うん、お風呂って結構あの覗き込めるぐらいの高さだから、赤ちゃんにとっても、
ね、
あの一緒にお風呂入れててもちょっと心配というか危ない時ありますよね、うんうん、
だから一人で立たしとくのもちょっと危ないですよね。
も
うお母さんが髪の毛洗って子供を立たせて遊ばしてっていうお家多いと思うんですけども、
うん、それは実はとても危険なこと。
そうですね、
うん、安全対策っていうとどういうふうにしたらいいですか。
そうですね、とにかく子供を一人で湯船に置かないってことですよね、うん、入るときはお母さんと
一緒に、
お父さんと一緒にってことですね。
あとあのよくすごい浅い洗面器の水でも危ないって聞いたことがあるんですが、何センチぐらいで危なくなるんですか。
赤ちゃんってもう1センチでも2センチでも、もう1センチでも本当に気道、鼻と口が転ぶともう1センチでもこう
塞がっちゃう、
塞がっちゃうので、
お鼻もまだ低いしね、
うん、私たちみたく高くはないので。
そうですね、浅井さんなんか本当に高くて
こんな高くてね偉そうにしててすみません本当に
そんなことないですけど、ね、でも赤ちゃんは鼻がねまだ可愛くてちっちゃくて低いの で、
ね、
口も近くにあるからすぐ塞がっちゃいますね、
うん、そうなんです。
あの洗面器に水なんてと思うけど、うん、これが実はすごく危険で、あとはあのプール遊びをする時も水のこう深さって結構大切とか気をつけましょうとよく言いますけれども、
そうですね、
あれももうプールに入っている時点でどんなに浅くても溺れる危険があるってことですよね、
う
ん
う
ん、
だから毎年やっぱりこう公共のプールでもやっぱり死亡事故が、ね、出てるっていうのはそのせいなんですよね。
これも気をつけていただいて、もう目を離さない、 それから水を張ったままのものは置いておかない、うん、ということですね、う
ん、はい、
はい、わかりました。であともう一つだけ、あの外出先でも赤ちゃんの事故ってあると思うんですが、
うん、
まあ、特にあの交通事故などちょっととことか歩くようになると、
はいはい、
あれはやっぱりあのお母さんが見てあげるしかないですよね。
そうですね、うん、まあ、よく 動いてしまうお子さんって確かにいまして、
ついていけないんですよ。
もうわーってもう外行ったとわーって出てしまうので、まあ、本当にそういう、ね、お子さんももちろんなんですけども、今意外と駐車場での事故が多いんですね。
あ、そうなんですか。
結構この間も立体駐車場でやってて挟まれたりとか、あとお父さんが車をバックしてて自分の子を引いてしまったとかっていうのが多いので、
あまりにも悲惨な事故ですよ ね。
あまりにも。なのでそういう時には一緒の車の中に入れるとか、
車は止めてる間は、ね、あの駐車してる時はもう下ろさない方がいいですよね、
うん、
子供はね。
そうですね。だから立体なんかもその動かしてる時にちゃんとこう手をつなぐとか、
基本手をつないどくっていうのは必要ですよね、うん、外に出したら、
ね、
あの子供ってそれでなくても車が危ないって知らないですからね。
結構今ね駐車場の事故が増えてきてるって、
はい、いずれにしてもこの乳幼児期のある一定の時期をね、あのきちっと乗り切ればこういう事故は防げますので、
そうです
ね、少しあのお母さんも頑張って、うん、あのきちっと目を離さないようにしていただきたいと思います。
はい、
今日は浅井貴子さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。